玉ひよさん、いらっしゃい。こんばんは、パーソナリティの小田原ゆりです。玉ひよさん、いらっしゃいは起業して3年未満の卵とひよこを応援するための番組です。今夜のゲストは先週に引き続き合同会社子どもブロス代表阿部達弘さん、通称阿部達さんにお越しいただきました。私もとても興味を持っている阿部達さんの事業である放課後デイサービスについてお話を聞かせていただきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。阿部達さん、いらっしゃい。こんばんは。
こんばんは。
あのね、先週もしかしたら、いや聞かれへんかったわっていう方もいらっしゃるかもしれないので、はい、改めてあのお仕事の内容とお名前よろしくお願いします。
はい、こんばんは、阿部達弘です。
はい、
子供たちは私のことを阿部達と呼んでくれています。
はい、
仕事の方は、はい、放課後デイサービス、アートラボ子どもブロスということで、
はい、
アートを中心に子どもたちと大阪重曹で教室を構えて、
はい、
通常していただいてます。
うん、そうなんですよね。はい、もう先週聞ききれへんことがいっぱいあってね
ありがとうございます
今週早口で言ったろかって思うんですけれども、はい、まあ、先生はね、あのこのお仕事を始められたきっかけとか、ね、
はい、
今ね現在子どもさんたちとどんな風にってお話を伺ったんですが、90人くらいの子どもさんがいてはるって聞いてひえって言ったんですけど、はい、でまして先生もね、子ども一人についてお一人ぐらいがね、こう関わっていけるようになって、はい、まあなんとすごいところだと思うお話をさせてもらってたんですけれども、はい、まあ、現状としてはそのような感じで、子どもさんファースト、子どもファーストということで事業を進めておられるんですよね。はい、うん、あの放課後デイサービス自体は、学校、
はい、
いや、そのそれに等しいもの、子どもさんが日常を過ごした後に通ってこられる施設っていうことでやってますよね。でまあ、親御さんと相談しながら、まあ、子どもさんがやりたい子どもさんのことを優先しながら、はい、まあ、進んでおられる中で、あの阿部達さんのここは、特にアートに力を入れているということでしたね。はい、うん、
そうですね、やはりあの先週も少しお話ししましたけども、はい、アートには答えがないと思っています。
うんうんうん、
であの1階がギャラリーにしてあるんですね。
あ、そうなんですね。
はい、でそこにショップも作ってあります。はい、でこのギャラリーの方では、うん、あの大人も交えた、うんうん、あの展覧会するんですけども、その時にキャプションといって説明書きというのを、何歳でどういう子っていうのを一切抜いて、うんうん、作品だけで勝負をするギャラリーにしてあるんですね。
へ
ー、そういうのもそのやはり、うん、あのキャプションという説明書がつくと、ね、子どもの作品なんだなとかって思ってしまうんですけども、
はい、
それを取り除くと大人に子どもたちの作品が買ったりとか、で作品も販売していますし、ショップの方でも商品を売っているので、まあ、そういうところで子どもたちが自分の作品に価値がある、で、あの平等に扱ってくれる、
はい、そうですね、
で引いては、まあ、自分自身を認めてもらったり、あの自分の価値を想像できるので、あのそんな形でやっております。
自己肯定感が大事なんだよってね、先週もおっしゃってましたけど、はい、確かにそうですね。あの何歳って書いたら、ああ何歳のに上手やねとか、ね、こんなんやねとかってありますね。はい、実はあの私も実は阿部達さんのところのね、
はい、
お子さんたち預かっておられるお子さんが書かれたという イラストのある缶バッジも一目惚れしてしまって
ありがとうございます
この目玉焼きみたいなね、この鉛筆みたいなねあって、なんとまあって言ったけど、これね子供がねって言われた時に初めて分かったんですからね。
一番嬉しいです
ね、おーって思いましたよ、
は
い、
私たちもあの生徒とあまり呼ばないで、対外的には、はいはい、あの小さなアーティストというか、うん、あのこの曲もそうなんですけど、そうですね、アーティストとして、
うんうんうん、
認めているという形をとっていますの で、
そうですよね。
で売れたお金というのもあのちゃんと還元されて子どもたちの元にも行きますし、
はい、
たまにはあの全額行くというような、まあ、いろんな形でまずはあの自分の作品に価値がつくというのとお金にもきちんとつながっていることで、お小遣いを自分で、
はい、
あの稼げたりするということもとても小さい時からそういうのは大切かなと思っています。
そうですね、まあ、学校ではできなかったりするようなちょっと細やかな社会勉強みたいなのもそこでは実体験としてできるって考えたらいいですか。はい、
そうですね、
や
っぱりあのうちでしかできないことっていうのがとても大切だと思っていますので、
は
い、まあ、あの自分の作品が売れるんだ、で売るためには片手間でするんじゃなくて一生懸命
すごい
やっぱそういう意識が変わってきます。
あ、そうなんですか。
はい、あのそれと他の作品も一緒に並べていきますので、はい、その時にやり直してくれたりとか、もっとすごいのを作ろうとか、
ま
あ、そういう意識もやっぱり高まってきますの で、 でスタッフもあの当然参加するので本気でやるので、
おおすごい
やっぱり先生たちもあの本気でやらないといけないなというのは、はい、まあ、そういうところできちんと子どもたちと対等であるということは、
はい、
あるテーマに対して大人も子どもも真剣に立ち向かってするということが、子どもたちにとっても大人も真剣にしているということにもつながると思いますので、やっぱりそういうところでは絶対手を抜いちゃいけないと思います。
本気の勝負を子どもとしているんですね
そうですね、だからあの外部 の、 あのアーティストの方々が参加してくれる時もキャプションはありません。で作品勝負なので負けることもありますって、
いや
大人
それはいや、
プロが負けることが
いや、あでもそれを受け止める側ね、ビューアーというか見ている人のね感性のものになるので ね、
そ, うですね、
それはしょうがないこと
だ
と思いますよ。
どれが正しいかじゃなくて、うん、見に来てくれて購入される方は欲しいと思って買ってるだけなの で評価をしているわけではないと僕は思います。
自分の心に、お響いたぞ、これかわいいぞとか、これ好きとかね、本当に好きっていう感覚ですよね。
そうですね、それと、うん、作品を制作していく流れの中でも、うん、あのスモールステップというのを大切にしてまして、
は
い、
なるほど、
なんかちっちゃな成功体験をたくさんしていくと、うんうんうんうん、あの大きな成功につながる、
はい、
最初から大きな成功だけを望むと、うん、失敗した時のへこみ方というかそういうものが大きいので、まずは小さなステップで、うん、まずあの教室で発表してみる、
うんうん、
でよかったら自分の教室内でショップを持てるようにしてますので、まあスペちっちゃなスペースですけど、
はいはい、
ここは誰々さん の、 あの、うん、販売のスペースね、
うん、
でそこからじゃあ外でもやってみようかっていうのは、やっぱりちっちゃな成功体験でどうしても初めてのことが苦手であったり、
うん、
まあ、そういうことに対してチャレンジするのがちょっと勇気がいるなっていう子どもたちが、少しずつそういう形であの成功体験を積み重ねることで次のステップに行きやすくなります。
すごいすごいですね。あのちっちゃな子どもっておままごとの中でそういうことを学んだりとか、はい、まあ、お店屋さんごっこみたいなことをして学んでいくんですけど、本当にあのリアルな実体験をそこで繰り返していくんです ね、
なんか見てると子どもは子どもっぽいことがあんまり好きではなくて、うん、よりリアルな、だから本当あの、うん、僕も間違ってはいけないなとよく思うんですけど、このぼなからこれぐらいでいいじゃなくて、本気で向き合わないと負けてしまうし飽きられてしまうので、
あ
自分自身もあの自分のアート作品そこで展示するときに、うん、結構本気で本気でいかないと阿部達の作品しょっぽってなる
でもその環境って多分ね、そうですね、私が子どもの時にはなかった気がするな、そういう場って。
そうですか。はい、
私ずっとあの子供の頃エレクトーンとピアノを習ってきましたけど、はい、やっぱ子供の発表会、
あ、そうですよね、
そうそうそう、で時々大きいお姉ちゃんらがおる、はい、でも子供の部分は子供の部分ね、うん、ちっちゃい子はちっちゃい子同士で弾く、大きい子になったらこう変わるみたいな、であんな風になりたいなって憧れの場はありましたけど、
はい、
一緒に勝負しでそんなのは全然なかったから
やっぱりそこがとても大切だと思います、
うん、そうですね、
あの本気の姿を子どもたちは見て、ああなりたい、自分もそこまでやりたいと思いますので、
うんうんうん、それこそ切磋琢磨っていう言葉が本当にこうボーダーノーボーダーですね、境界線なく、ね、大人も手加減しない、子どもも本気でやってくるっていうから、はい、すっごい熱量ですね、そこにはエネルギーすごいですね。
あの私たちが今度褒めることもとても大事にしていて、うん、褒めるというのはなんか上手やね上手やねではなくて、より具体的に自分の気持ちを伝えるようにしてるんですね、
うん、
例えばあの保護者の人たちからすると辛辣かもしれないですけど、はい、僕は思った通り言うので、
はい、
子どもの作品見た瞬間気持ち悪くて
あでもいいと思う。
で子どもはそこで うん、お父さんお母さんはハッとするんですけど、
うん、
子どもは何気持ち悪い、これはあの舌をこういうふうに出して長くしたからやとか言って、
う
ん、そこが気持ち悪いねっていうのは、
う
ん、ある意味ちょっと褒め言葉 で、
そうですよ、ね、
やっぱりアート作品の場合は何も感じないものというのが一番ちょっと良くない、良くないという言い方はあれですけど、うん、どうかなと思うので、う
ん、五感に訴えもないものよりは気持ち悪いであれ何であれ
気持ちが動
く、そう動くっていうことが大事なんですね、はい、で
それも伝えてあって、あのどういうものを作ってもいいよ、
うん、
あのそれに対してあのみんなが何を言おうがそれはあの感じてもらったこととして受け止めることで、なんかそれも自己肯定感にやっぱりなっていきます。
だいたい何歳くらいの子
から、今3歳から18歳まで、
幅広
でもあのいくらちっちゃくても、うん、あの高校生になっても、はい、同じように付き合うようにはしていますが、まあ、今長くやっているので、
はい、
どうしてもちっちゃい時に直しておいてあげた方がいいなということと、これは絶対将来消えることが多いので、今そのまましておいてあげたらいいよというようなこともありますので、
あるんですね、そんなことが。
そうですね、まあ、あの全てじゃないですけど、
うん、
水遊びってすごくするんですけども、はい、やっぱり高校生ぐらいになって水道の下であの水だ
じゃあやってませんね、
はい、でもやっぱりちっちゃい時はあの親御さんはすごく心配されるんですけども、まあ、そういうものもあのそれが全てではないですけどあります。あとは褒める時により具体的に褒めることで、はい、子どもたちは本当にあの、うん、喜びというかそういうものが増してくるので、一度あのエピソードとして子供になんかあのアトラクションのね、そういうあの遊園地に行くよりあの家に来たいってあの言ってるんだよって、でどうしてっていうと、まあ例えばジェットコースターに乗って楽しいんですけど、到着元のところに戻った時に上手に乗れたね君とか言われ
てないないない
あの一番怖いところの表情良かったよとか言
う
てくれて
ないない
でもうちの教室に来てあの作品を作ったりとか料理を作ったら、本当にここのこれすげえ美味しいねとか、
なる
ほどね、よう工夫してここの手のここはよく頑張ったねとかいうことを言われるので、なんか遊園地行くのとうちやったらこっち行きたいっていうのこともすごく嬉しかったです。
わでもいいこと聞いた。私本当にあの孫がねいるで、お絵かき大好きやから、やっぱり上手ねって誰でも言うし、
そうです
ね、私自由に描けと思ってるから
いいと思います
、ね、親はどう思ってるかは知らないけど、私おばあちゃんとしては自由にのびのび、もうはみ出たらはみ出たでも構えへんよって、消せるようなもので描いてくれたらねいいとか、あとそういう安全面とか考えますけど、
そうですね、子どもたちは上手やねがダメっていう言葉をたくさん降り注がってるんですけど、どうダメかどううまいのかっていうやっぱり具体性がいると思います。
そう、お目目がねパパにそっくりねとかね、うん、あおひげまでついてるすごいねっていう言い方をするとね、やっぱり、
うん、そうですね、
ね、子どもにしたらそっかそっかおひげがいいんやよかったんやとかね、うん、
意外とそこは子どもたちがよく見てて、一生懸命描いた場所かもしれないですよね、うん、そういうところをきちんと見てあげて、まあ、あの具体的に言ってあげるといいと思います。
なるほど、いや ごいな、私も勉強になるお話が深いで、もう浮かんで話が終われへんなる。まあ、あのね、後半はね、まあ、ここを卒業していった子どもたち、卒業していくっていうのが大前提になっているので、はい、そんなお子さんたちとのね向き合い方だったり、どんなこう方向に向いていくのかっていうお話もとても興味があるので、はい、引き続き後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
違うことは素敵なこと、違うと怖い、嬉しい、一人ぼっちでは怖い、一人ぼっちでも平気、分かってもらう、分かってくれる、分かる前に感じることが大切な気がする。やってあげる、やってもらう、助けてあげる、助けてもらう、当たり前のこと、当たり前に、違うことが当たり前に。
はい、まあ、いつもと違う後半の始まり方でおよよよよっていう感じだったんですけれども、はい、先週はね BGM として聞いていただいたんですけれども、あんまりにも歌詞が素敵なので、今週はねちょっと冒頭最初ちょっと聞いていただきたいなと思って流させていただいたのが、これ阿部達さんのところのね、YouTube で今番組を持っておられる、はい、それのテーマ曲って言ったらいいんですか。
そうですね、はい、背中越しのアーティストたち、光という、で光もあえてカタカナにしたんですけども。
あ、そうなんですね。
さっき前半の僕 の、 大喜利の表情もそうなんですけども、はい、どうしても漢字とかひらがなは意味が伝わってしまうので、
はい、
このカタカナというのは非常にみんなそれぞれ思ってくれる思い方が違うので、うん、歌詞の中もかなりカタカナを使って、
なるほど、意図的にそうされてるってことですね。
そこは自分が、はい、湧き出して歌詞を書くときも、うん、カタカナでかなり出てきたので、その辺は、カタカナにしてあります。
そうですね、まあ、本当は全部ね聞いてねって言いたいんですけれども、3分ほどのね、
そうですね、
PV にはなっている、はい、ということなので、まだねこちらをどうやって聞いたらいいのに関しては、番組が終わった後にね、サイトの方にリンクを飛ばさせていただくんですけれども、作詞を阿部達さんがされているということもありまして、はい、今日はこうやってね流させてはいただいたんですけれども、まあ、前半はね、まあ、子どもたちとねどんな風にとか、こう本当に子どもたちと対等にやってんねんっていう話がありましてですね、すんごっていうことにはなったんですけれども、この放課後デイサービスには期限があるわけですよ ね、
そうですね、
子どもたちがいられる、3歳から入れるっては聞きましたけど、はい、終わりは何歳なんですか。
18歳までですね。でこれも高校在学しているとか、はい、終わるところですの で、 で3歳も下の年齢はないんですけども、
はい、
まあ、うちでは今下が3歳ですけども、なるほど、上が決まっています。
はい、18歳になったら、まあ、いやいや降りたいって言うてもやっぱり
ダメなんですね。
ダメなわけですよね、はい、だその子どもたちが、まあ、次に行く道っていうのは、はい、さよならじゃないわけじゃないですか。
そうですね。
そのあたりっていうのはどんな風にされてるんですか。
今うちはそこを一番意識をしていて、うん、
はい、
出た時に大学が専門学校に進学する子、
うんうん、
それから実際も働いていく子で、はい、まあ、職業訓練みたいなとこ行く子がいるんですけども、その子たちがまあ、うまくこうつなげるようにという活動を、うん、当初からやっています。で長い期間実は子どもたちと接することができますので、その間にお母さんたちはやっぱり初めてのお子さんであったりとか、まだその先がわからないから、まだまだ先と思ってしまうんですけど、はい、私たちはその 出た後のことも意識を一番最初に面接をして来た時にお話もします。
なるほど。
で、きちんとファイルも用意をしていて、はい、私たちは連携がとても大切で企業との連携もしていまして、
なるほど、
小学校の間にそういう働く場の見学であるとか、中学になったら体験で少し働かせていただいたり、で高校になるともうより実習をさせてもらうようなこともしておりまして、
インターンっていうような形
で、そうですね、
高校生ぐらいになったらなるんですね、
はい、近い形 でそういうのも私たちの方から企業さんとかに声をかけて、で作業所であるとかそういう場所にも声をかけて、で早い段階から子どもたちお母さんたちにそういう場所の現状であるとか、そこに働くためには何が必要なのかをすごく早く知っていただいて、でアート お料理音楽何をしてもいいんですけど、はい、その時に最低限必要なことが身につけれるようなことをスタッフも意識し、でお母さんたちも意識し、子どもたちも意識できるように、最初はやっぱりまずは楽しいということがとても大事なんですけども、まあ、中学ぐらいからはきちんと挨拶しましょう、
はい、
で報告じゃないですけど、終わる作品ができるとお母さんたちに見せに行きましょう、
はい、
でギャラリーの展示もそうなんですけど、お客さんが来たら自分で売り込むために説明をすると、
すごいすごい、なるほど、営業スキルみたいなものですね。で
それは自分の作った気持ちであるとか、自分が苦労したこととか、まあ、そういうことをやっぱ話すようになってきます。そういうことが全てそのデイサービスの中の一日一日制作も含めてやっていることが、今度社会に出た時にいかに、
そうか、
だから逆に子どもたちが今しんどいこと、
はい、
でうちの教室に来てても嫌なこと、
うん、
例えばシェアしてる子どもがうるさくてちょっと私しんどいわっていうのもきちんと言いなさいと。で社会に出るとたくさん辛いこともあるんだけど、はい、きっと誰かに自分の辛さを伝える、でこれは伝えないのはないのと同じという言葉が私すごく大事で、あなたの辛さは誰かに伝えないとないのと同じだから誰も助けてくれないので、まあ、そういうことを子どもたち自身にこの放課後デイサービスという中で一緒に過ごしている中で自分の状況をいかに相手にうまく伝えるか、感触とかいろいろ起こす子もいますけど、まずはその辛さを相手に伝えることができると少しその辺は緩和されますので、まあ、そこは徹底していますかね。でちょっと様子がおかしいなっていう子がいたら、はい、授業中に制作せずに、はい、まあ、僕の方とかスタッフの方がちょっと話しようかってやっぱ1時間話してると子どもたちって本当の気持ちが出てきたりしますので、まあやっぱりゆっくり子どもたちの話をお母さんたちもよく聞くと、1時間きっちり子どもの話を聞いてあげる時間をなかなか取れない。
そうですよね。
で最初はほとんどわからない、知らない、嫌だって言うんですけど、まあ、1時間ぐらい話してるとポロポロポロポロ
そのかけらがこぼれてきますよね。
そうですね、必ずやっぱり何か起こってることには原因がありますので、まあ、結果が出てるものに関してはその原因を何とか取り除いてあげたり聞いてあげることができる。でそれはひいては働いた時、大学に行ったり学びのところでしんどくなった時にきっと誰かにこういうことなんだっていうのを伝える、そこがやっぱり自分の力であるとは思いますので、自分の気持ちをコントロールするにもなんかそういうことが、まあ、それをそのデイサービスの中で楽しいのの中に必ず自分の気持ちを自分でコントロールしたり伝えたりすることを、まあ、重点に置くことがとても将来に つながると思っています。
今お話を伺っていて、どうしてもやっぱり甘やかしてあげようとかね、ちょっとここぐらいは緩やかにしてあげようって思う気持ちは親の中にはあったりするかもしれないけど、はい、社会に出た時にそれがねあだになってしまうことが往々にあるだろうなって思います ね。だったら ちょっと最初に疑似体験しとこうよここでって、はい、ね、で言いたいこと言えるコミュニケーションスキルって本当に我慢することじゃなくて思ってることが言える力って本当に大事ですね。
本当にそうです。まあ、二次的なものを抱えてしまう人も多いのはやっぱりそこですね。ストレスがとても溜まってきたりで、コミュニケーションが苦手だからといって優しい気持ちがないわけじゃなくて、
ね、
逆にとても優しい子が多いので、やっぱりこう言ってしまうと相手はなとか、ここで発言すると
で、 す、ね、
でも勇気を出して自分の気持ちを伝えることはとても大切だし、意外と的を得てることも多いので、まあ、そのことによってその職場の環境であるとか、はい、学校の環境を分かってくれる人がいると変えていってくれる。そうするとやっぱりインクルーシブじゃないですけど、はい、その子の一つの発言で周りが良くなってくることもたくさんありますので、
環境を変えられる子になる、自分でね働きやすい環境を作っていける子になるのが本当はいいですよね。やっぱり
それは自分が意識して変えようというんじゃなくて、自分の困っていることをきちんと発言することで、はい、なんか周りも変わっていかなきゃと思っていく、とてもそこは大切だなと思います。そのためにも、お父さんも、はい、本人も、学校を見学に行く、社会を見てみるということを少し早めにしておくと
本当です
ね、いいと思いますね。
で、まあ、そういうことがあるんだよってあらかじめ教えておいてもらえると、
はい、
びっくりしませんよ ね、
そ う、 ですね。
あで、うちの子ここでうまいこと言ってたのに、なんで学校ね次上がったあかんかったんやろとか、会社なんだあかんねやろって、でそれが怒りに変わることもなくなるし、落胆にもなくなるから ね、 そっか、そこまで考えてこうされているっていうのはちょっと驚きだし、そういうところがあるんやって嬉しくなりますね。やっぱり
それと今ある現状で悩んでたりする子が多いので、はい、でも小学校で本当にいきなりもう地獄だわみたいなことがあったとしても、はい、いや先の大学ってすごく楽しい、働く場所もすごく楽しい、もっともっと先にたくさん楽しいことはあるから、人生捨てたもんじゃないし、はい、もっと楽しいとこ、ね、もっと光を見ていこうというようなことをよく言っています。
そうですね。で子どもたちはじゃあそれをあらかじめ知っているし体験をしているので、同じことが起きたとしても、あ一回経験してるから、
そうですね、
これやったぞってちょっとハードルが低くなって乗り越えられたりとか、次が来てもちょっと頑張ればいけるかもって自信にもつながりますね、
は
い、
復習よりも予習が僕はとても大切な気がします、うん、相手を知るであるとか。
そうですね、はい、本当にまあ一度見せてもらいたいなって私思いました。こっそりこうやって、
ぜひお越しください
、ね、遊びに行かせていただいて、ま、子供たちともねお話しさせてもらったりとかもしたいなと思いました、はい、本当に阿部田さん2週にわたり本当にお時間ありがとうございました。ぜひまたお越しください、は
い、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
トークライブレディオ夢の種。
本日のゲストの情報は番組公式ホームページの方にて掲載させていただきます。今夜も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回水曜日午後10時30分お耳にかかりましょう。玉ひよさんいらっしゃい。パーソナリティの小田原ゆりでした。おやすみなさい。